知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。熊の出没にご注意ください。ツキノワグマとおぼしき目撃情報が寄せられています。万一の遭遇に備え十分な注意をお願いします。奈良県北部地域でツキノワグマの出没が相次いでおり、奈良市東部地域でも目撃情報が寄せられています。ツキノワグマの特徴です。体長はおよそ110センチから130センチ、人よりも小柄に見えることもあります。丸くて大きな耳は音をよく聞き分けます。目は動くものに反応しやすく、遠くの匂いも察知可能な鋭い嗅覚を持っています。胸には白い三日月模様がありますが、個体差があります。太くて大きな前足、木登りや穴を掘るのが得意です。尻尾は小さく目立たないのが特徴です。夜間にゴミを漁る危険があるため、ゴミについては収集日当日の朝7時半までに出すようにしましょう。熊を誘引しないようご協力をお願いします。安全のため、早朝や夜間の外出は十分に注意し、熊を目撃された場合は奈良市農政課まで情報提供をお願いします。ツキノワグマの秋の行動についてです。冬に備えるため食欲旺盛になり、ほとんどの時間を食事に費やします。食べ物を探し求めて一段と活発に動き回るのも秋の特徴です。好物はどんぐりや果物、畑の収穫時や行楽時も気をつけてください。集落に熊を近づけない工夫についてです。生ゴミはゴミ収集日当日の朝に出します。廃棄する農作物を畑に放置しないようにしましょう。熊の隠れ場になる草やぶなどを刈り払うようにしましょう。倉庫や空き家の戸締まりを徹底しましょう。熊を引きつける柿の木やミツバチの巣箱にも注意が必要です。また、キャンプや野外活動で出た残飯や生ゴミは熊にとってはご馳走です。匂いでクマを引き寄せてしまう原因になります。野山にゴミは残さず、すべて持ち帰りましょう。クマ目撃に関する情報提供のお願いです。安全確保のため外出の際は十分にご注意いただくとともに、ツキノワグマの特徴に当てはまる動物を目撃された場合は可能な限り写真や動画を撮影し、奈良市農政課まで情報提供をお願いしています。情報提供の際は個体の特徴や目撃時の状況などを詳細にお知らせください。ツキノワグマと見間違えられやすい動物についてです。奈良市ではツキノワグマとおぼしき目撃情報が寄せられていますが、実際にはクマではない動物を見間違えるケースも少なくありません。代表的なものにイノシシやアナグマがあります。また暗い場所や夜間は鹿などの動物も見間違える可能性もあります。イノシシは体つきががっしりしていて黒っぽい毛を持ち、林道や農地周辺で餌を探す姿がクマに似て見えることがあります。アナグマは体がずんぐりしており、毛色や歩き方の印象から小型のクマと誤認されることがあります。遠目では見分けが難しい場合がありますが、クマは木に登ったり前足で立ち上がることがあるのに対し、イノシシは鼻で地面を掘る行動が多く、アナグマは尻尾が目立つといった違いがあります。クマのものとおぼしき糞や足跡などの痕跡を見つけた場合は写真を撮って情報提供をお寄せください。 ただし大きさの基準となるスケールを痕跡の横に添え、複数の方向から撮影をお願いします。奈良市役所のホームページには、熊目撃情報マップがあります。地図の上のマークを押すと、目撃日時及び目撃時の状況が確認できます。奈良市内と京都府木津川市内の目撃情報が掲載されています。なお、京都府木津川市の情報に対するお問い合わせは、木津川市役所農政課へお願いいたします。ひったくりについてです。ひったくりは防犯行動を実践すれば被害を防止できる犯罪です。被害に遭わないために傾向と対策をご紹介します。カバンに貴重品が入っている可能性が高いことから、女性がターゲットになる傾向があります。道路側にバッグを持って歩いている方のカバンが狙われます。自転車やバイクに乗っている方は前かごに荷物を入れていると狙われます。走行中、後ろからバイクで近づき、前かごに乗せている荷物をひったくるという手口、また二人乗りで近づき犯行に及ぶケースが多く確認されています。防犯対策としては、カバンを持って歩く際、道路と反対側に持つようにしましょう。携帯電話や音楽プレイヤーを使用しながらの通行、歩きながらのスマートフォンの操作は周囲への注意力が低下するのでやめましょう。時々後ろを振り返るなどして不審者などがいないか確認しましょう。また複数人通行している場合でも被害に遭っているケースがありますので、油断しないようにしましょう。ひったくりの手口は、犯人が被害者を追い抜く際、またはすれ違う際にバッグをひったくるというものがほとんどです。犯人とバッグとの間にスペースをなくし、物理的にひったくりができないようにするために、バッグは車道と反対側に持ちましょう。自転車やバイクの前かごに荷物を乗せるときは、防犯ネットやカバー、ひったくり防止カバーを取り付けましょう。その際、紐やファスナーなどをきっちりと締めます。ひったくり防止カバーはいろいろな種類があります。使いやすさなどを考えて、継続して使用できるものを選びましょう。チャック式、巾着式、ネット式、蛇腹式などがあり、巾着式とチャック式はカゴの中身が見えず、バッグなどを完全に覆うので特に効果的です。ひったくり防止カバーはホームセンターや自転車販売店などで売っています。ひったくり防止カバーを装着していても、きちんと活用されていなかったため被害に遭ったケースがあります。ひったくり防止カバーは前かごにしっかりと取り付け、バッグなどを完全に覆いましょう。またバッグの取っ手を自転車のハンドルにかけている状態でひったくりの被害に遭うと、転倒して怪我をする危険性があるのでやめましょう。ナンバープレートの見えないバイクや低速で走る車など、不審な車やバイクを見かけたら、すぐ警察へ連絡をお願いします。ここでは、ひったくりの被害について、傾向と対策をご紹介しました。台風は事前に備えができる災害ですが、台風が接近してからでは間に合わない対策もあります。普段からできる準備はしっかり備え、危険から身を守りましょう。まず、普段から行う家の外の備えです。水害に備え、側溝や排水溝の掃除をし、水はけを良くしておきましょう。また、屋根や塀、壁などの点検、補強も台風が来る前から普段から行っておきましょう。ライフラインが途絶えた時のことを想定して、非常用品を備えましょう。例えば、懐中電灯、予備の電池、ライター、マッチ、携帯ラジオやワンセグ携帯、非常用の食料、 着替え、タオル、救急用品、貴重品、水などです。家族で緊急連絡手段とその方法を話し合っておきましょう。また、落ち合う場所なども決めておくと良いでしょう。家の近くに洪水の恐れのある河川があったり、低地、休憩斜地で水害や土砂災害の恐れがある場合は、事前にハザードマップなどを入手しておきましょう。ハザードマップは各市役所や区役所、役場などで入手することができます。土砂災害や鉄砲水になるかどうかを見分けるためには、平常時と異常時で濁流の流れる方向や速さの違いを普段から確認しておくと良いでしょう。道路が冠水したり、浸水が始まったりしている場所では、用水路やマンホールの蓋が外れていても、濁った水で見えなくなっているため、足を取られる危険性があります。ご近所同士の付き合いは、救援や避難所暮らしの際に大きな力となります。特に隣近所にお年寄りがいる場合は、いざという時に支援できるようコミュニケーションを取り合って助け合いましょう。次に、台風が接近する前に行うことです。台風は事前に来ることが予想できる災害ですが、台風が接近してからの対策で被害に遭われる方が多くいます。台風が近づいているというニュースを見たり聞いたりしたら、今一度対策を確認してください。テレビやラジオ、ネットなどで台風の進路予想が定期的に更新されますので、最新の台風情報を入手してください。また、大雨や暴風などの警報、注意報や天気予報、雨雲の動きなどもチェックしてください。こまめに気象情報を確認しましょう。家の周りの再点検です。庭木に支柱を立てたり、塀を補強しましょう。家の周りにあるもので、強風などによって飛ばされる可能性のあるものは、室内にしまうか、しまうことができない場合は、飛ばされないようにしっかり固定しましょう。窓や雨戸の補強です。ガラスのひび割れや窓枠のガタつきがないか調べ、窓にテープを貼るなどして補強します。さらに万が一、窓ガラスが割れた時のために、カーテンなどを閉めておくと良いでしょう。床上の浸水対策です。家財や家電などは浸水の被害を受けないように高いところや2階に移動させます。電気のコンセントは漏電、ショート、感電などが発生する可能性があります。コンセントは抜き、低い位置にあるものは高いところへ移動させましょう。ライフラインの断絶の備えです。断水に備えて飲料水の確保をしましょう。浴槽に水を張るなどしてトイレなどの生活用水も確保します。避難に備え非常持ち出し品をチェック、準備しましょう。台風が接近してからは大規模な災害が想定される場合には一人一人が自分たちの身は自分たちで守るという意識のもと、たとえ避難勧告が出ていなくても早めに安全な場所へ避難するなど、防災意識を高めることが重要です。水かさが増した用水路は、道路との境目がわからなくなっていて、足を取られる恐れがあります。用水路の見回りは絶対にやめましょう。また、海岸の見回りも、波打ち際や防波堤など、高潮の恐れがあります。絶対にやめましょう。屋外での作業は暴風や突風にあおられて転倒する危険があります。屋外での作業もやめましょう。台風が接近している間は大雨や強風による事故に巻き込まれないようになるべく外へ出ないようにしてください。特に夜間は外出を控えてください。また車での移動には注意が必要です。大雨の場合はワイパーが効かなかったりブレーキが効かなくなるハイドロプレーニング現象の可能性もあります。やむを得ず外出している場合には、とりわけ地下空間は雨の強さや天候の急変が分かりにくい上、地上が冠水すると一気に水が流れ込み、 地上に避難することが困難になる恐れがあります。特に地下空間を利用する方は早めの避難を心がけてください。山や丘を切り開いて作られた造形地、河川が山地から平野や盆地に移る扇状地、山間部や海岸付近、河川敷は大雨や洪水、土石流に特に警戒が必要な土地です。集中豪雨などによって崖地や急傾斜地では山崩れが発生する恐れがあります。特に樹木の少ない山間部では土石流の危険をはらんでいるので注意が必要です。また河川敷では水位の変化に注意し、異変を感じたらいつでも避難できるようにしましょう。防災機関などからの避難準備情報に注意し、市町村から避難勧告や避難指示があったらすぐに動けるように準備し、素早く避難してください。また避難勧告が出されていなくても危険を感じたら自主的に避難するようにしてください。都会では遠くの避難場所へ避難するより、隣近所の2階以上の頑丈な建物に避難させてもらう方が安全な場合もあります。避難する場合は周囲の状況なども総合的に判断し行動するようにしましょう。避難する際には火の元、ガスの元栓、電気のブレーカーを落とし、戸締まりを確認してください。避難の際は持ち物を最小限にし、両手を自由に使えるようにしておきましょう。今回は台風に備えて普段から準備すること、そして接近する前、接近してから注意することについてご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の秋元さんにブロック塀や石垣の危険性についてお話しいただきました。それではお聞きください。
まあ、地震ではないんですけれども、今から60年ほど前、この近畿地方を第二室戸台風という非常に大きな台風が襲いました。でその時にちょうど私が住んでいます地域っていうのは、ちょうど分譲がまあ終わったぐらいの時で、石垣、非常に高い石積みがされたお宅というふうなのが近辺にいろいろあったわけです。ところがですね、第二室戸台風が過ぎ去ってからあと本当にもう半日も経たないうちに、地域で2箇所石垣がまあ崩れたと。でもう非常に大きな音がしてたっていうのを覚えております。まあ、たまたまそこではですね、人災というのはなかったわけですけども、昭和のやっぱ初期に積まれた石垣っていうのはまだ奈良市内に各所にあるかと思います。まあ、よく言われている山崩れではなくって、ご自宅のですね、石垣だとか、そしてブロック塀、そちらの方の安全性、それから、まあ耐震性というふうなものをきっちりと点検される、これをやっぱり進めさせていただきたいなと思います。
もしそのそばを歩く際、何か注意事項などお願いします。
はい、これはやっぱり日頃からの観察に尽きるかと思います。まあ、本当によそ様のお宅の石垣をじろじろ見ながら歩くっていうのもなんか変な話ですけれども、やっぱり石垣、ブロック塀っていうふうなものがどういうふうにして積まれてるのかっていうことを横目でチラッチラッと見ていくっていうのも一つの、まあ、自分を守る方策だと思います。特に長周期地震ですか、長周期震動っていうのが、東北の地震なんかで、まあ、関西地方も揺れたわけなんですけども、ゆっくり揺れることによって石垣、石積み、そしてブロック塀っていうのが少しずつやっぱり幅が広がっていってるっていうふうなこと、これは皆無ではないと思います。ですのでこうチラッチラッと見ていただいたときに、あそこ響いてるとか、ちょっとあそこ膨らんでるとかっていうふうなのが見えるところ、これはやっぱり避けて通っていかれるのが一つの、まあ自分を守る方法かなと思います。
知っとこ防災防犯情報、番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。 この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。